はい、こんばんは、ザボでございます。本日11月6日も収録していきたいと思います。本日のお相手はスタイフ野球部から日本ハムファンのダイさんをお招きしております。ダイさん、自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして、日本ハムファイターズ歴ファン歴20年のダイでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタイフ野球部背番号6です、2ですね、すいません、背番号2ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。背番号2の由来は誰でしたっけ？
小笠原道弘がですね、
はい、
日本ハム時代につけていた番号ということで、
はい、はい、そうですね、はい、巨人時代も言われましたよ。
そうですね、そうですね、はい、いや僕はその東京ドームにフランチャイズを置いていた頃からの日本ハムファンなんで、はい、なのでその当時めちゃくちゃ人気がなくてですね、
はい、
そうめちゃくちゃ人気がなくて、
ええ、
阪神から坪井がトレードしてスター選手が来たっていうぐらいの、はいはい、感じでしたから、
はいはい
はい、その時ちょうどその小笠原が唯一球団の看板選手の小笠原が2番だったんですね。
なるほどね。あ、はい、そんなこともありましたね。あ坪井選手振り子打法でしたね。
そうですね、はい、
じゃあそうなんです、はいはい、今日のこの収録はですね、はい、ポッドキャスト番組ベースボールカフェキャン中世と、それからスタンド F 番組ザボのフリースインガーと2つのプラットフォームで配信していこうと思うんですけども、
はい、
Apple ポッドキャストや Spotify などのポッドキャストでお聞きのリスナーさんも多くいらっしゃるわけですよ、
はい、
で第3はスタイフの公式パートナーっていうことになってますよね。
そうですね、はい、
ね、これは何ぞやということをぜひ教えていただきたいです。
わかりました。うん、僕は実はスタイフではですね、スタンド FM では断食のことについて発信をしておる人間でですね、はいはい、実は野球のことについては、まあ、こぼれ話程度にちょこちょことしか発信はしないんですね。
はい。
で、はい。で、そう、まあ、本業が、まあ、そっちの方の断食、ファスティングをメインにしておりまして、まあ、そちらで、スタンド FM さんから、再生時間ごとに、まあ、ちょこっとしたお金が入るっていうような、うん、形の、公式パートナーという形ですね。はい。はい。
これは条件としては、フォロワー1000人でしたっけ？
そうですね、フォロワーが1000名、
はあ、僕もなかなか一応スタイフやってるんですけど、まあ、1000まで全然届いてないわけですよ、
はいはい、
でなぜ僕はスタイフやってるかっていうと、ポッドキャスト今収録してるメインの番組があって、はい、ここにゲストいっぱい呼びたいなと思って。
ほうほうほうほう、
そうなんですよ。
なるほどですね、
うん、
だからポッドキャストの方がメインなんですね、
う
ん、
そうです、はい、
なるほどですね。
でスタイフもフォロワー1000人ぐらいいると、ちゃんとやってる人だっていう説得力があるかなと思って、はい、まあもうちょっと頑張ってやらないとまだまだ届きませんけどもね、
はい、
はい、といったところですよ。それでですね、はい、僕とダイさんは先日からスタイフ野球部というところに所属させてもらってて。
そうですね。
でダイさんをお誘いしたのは僕でしたよね。
そうですね、ザボさんのおかげであんな楽しい、うん、はい、野球部に入れていただいてめちゃくちゃ楽しいですね。本当に野球の話がこんなにね、会う人と話すのは楽しいなんてっていうのは本当に思ってます。
いやですよね、うん、
はい
はい、バリ島にお住まいということも聞いてて。
あ、そうですね、
身の回りで日本の野球が喋れる方っていらっしゃるんですか？
はい、いないです。
いないですか？
全くいないです。
全くいないですか？なるほどな。
全くいないです。
いや、はい、日本国内でもですよ、うん、僕は勤め人、サラリーマンしてますけども、
はい、
まあ、野球が好きだっていう人はいますが、うん、大見駅って喋れる、喋れることは少ないので。
いや、そうですね、いや本当に本当に、いや、それも僕も日本時代にそう思ってました、うん、はい、なんか全然このね、深い話までやっぱりね、ついてこれる人がいないって言いますか。
そうなんですよね
、はい
はい、なので、はい、うん、僕も大変重宝しているんですよね、こういう音声配信っていうのはね。
そうですよね、はい、はい、本当につながりができて、はい、本当に嬉しいです
大変助かってますと、 いた感じになっています、はい、ということでですよ、僕もスタイフ野球をどんどん流行らせていきたいなというふうに思っておりますので、ね、
はい、本当にさっていただいてありがとうございます。
あ、よかったです。あ、喜んでもらってよかったです。
はい、
ありがとうございます。あと第3の番組を何回か聞かせてもらったこともあってですよ。
あ、いつか、はい、ありがとうございます。
熱くドラゴンボールの話をされたライブなかった？
あ、死んでましたね。戦闘力の話してましたね。
ね。
はい。
あれ。
やってました。
あれから、あの、第3の番組を聞くようになった記憶があります。
はい。うん、ありがとうございます。そうなんです。ね、実は結構マニアックなところも、うん、行きたいところはあるんですけども、
うん、
はい。で、あんまりそっちに振りすぎちゃうと、
うん、
はい、今までこう断食で打ってきたなんか、はい、あれがちょっとね崩れちゃうかなと思って、
ブランディングってやつですね、
はい、ほどほどにしておるところなんです。
なるほど、なるほどね、
はい、
僕も実はファスティングやったことがあるんですよ。
あ、本当ですか？
20代の中盤ぐらいにですね、
うん、はいはいはい、はい、
お嫁さんが欲しいなと思って、
あ、はい、
まずは、はい、体型をもうちょっとスリムな方がいいかなと思ってファスティングをしました。はい、しっかり落ちました。うんうん、
あ、はいはい、はい、そうですね、その一時体重は落ちると思います。はい、はい、それからが大事なんですけど、
はい、そっからもですねキープしてますよ。
お、素晴らしいじゃないですか、うんうん、
はい、
それはザボさん素晴らしい。
はい、はい、言ったところで僕もファスティングの恩恵に預かってお嫁さんも紹介したといったような形になってます。あ、
それでお嫁さんもゲットされたわけですね。
そうですね。
まあそれでかどうかわかんないですけどね。
なるほど、それが15年14年5年ぐらい前の話ですね。
あ、うん、なるほどですね。じゃあザボさんと僕は僕の方がちょっとだけ年下な感じですかね。
僕はね今年もう来週で45歳になりますよ。
あ、なるほどですね。じゃあ、うん、タクさんと同じぐらいでしょうか、ザボさんは。
あ、タクさん45だって言ってましたね、そういえばね、
はい、
ご自分の番組でね。じゃあ、はい、同い年ですね。
そうですね、はい、僕はちょっとそれよりももうちょっと下 の2ヶ月後に40の人間親父でございます。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、40代 ね、 ね、そろそろね、いろんなところにガタが来る年ではありますが、
はい、はい、まあ、それを ね、 ね、ちょっとファスティングで頑張ってこう先延ばししているような感じですね。
なるほどね。あ、
はい、
アンチエイジングでおなじみといえばですよ、ね、はい、ビッグボスさんもそうですよ。
そうですね。
ね、
いや、そうなんだ。
ね、
いや、つなげてきますね。そう、ビッグボスね。はい。
先日11月4日木曜日に新庄剛志さんが第3回ファンである北海道日本ハムファイターズへの新監督への就任会見がありまして、
ね、はい、ありがとうございます。
スタイフ野球部でも、ね、たくさん、それから琴美さん、第3回目 ね、
はい、
大いに盛り上がった。あの、スタイフ野球部もそうですけど、ワイドショーかなんかでも華やかに取り上げられたんですよね。
いや、もうそうですね、うん、相手新聞の一面とか本当にニュースもね、うん、それで放送しますし、やっぱり、うん、活気づきますよね、日本の野球界が。本当に
そうですよね、うん、あえて大きく報道されるのは、はい、新庄さんか大谷さんかぐらいなもんですもんね、はい、
そうですね、
いずれも日本ハムですね。
そうですね、そうですね。いや、本当にね、や、まあ、その点はやっぱり、うん、うまいなと、うん、いうところはありますね、日本ハムは。
そうですね、
はい、話題作りというか、
はい、昨日のタクさんと のライブでも散々、はい、おしゃべりされてらっしゃったの僕も確認してるんですけども、
はい、
はい、少しずつ紐解いていきたいなというふうに思ってるんですけども、はい、ぜひ、はい、ご意見を頂戴したいなというふうに思うんですけども。
わかりました。
はい、新庄ビッグボスが掲げた13の公約というのがありますよ。
あ、
ご存知でございます？
見てない。
あ、本当ですか。じゃあ僕と一緒にこれを学んでいきましょう
よ。ありがとうございます。
はい、丸1、チームもプロ野球も変える、は
い、素晴らしいですね。
これが第1条目に来ましたね、
うん、はい、
うん、まあ、スタイフ野球部も野球を通じて、スタイフを盛り上げようというコンセプトなんですけども、
そうですね、
この新庄さんのこの公約のチームをプロ野球も変えるっていうのは、うん、この日本ハムを通じてね、プロ野球とうとう、世間を盛り上げていこうといった、そんなシーンもあるんじゃないかという意味が感じます
ね、 すね、はい、すね、やっぱりなんか、うん、新庄ビッグボスのこの目標としては、うん、まあ、勝つっていうことももちろん、まあ、あるんですけども、うん、まあ、それ以上にやっぱりこう周りをドッカンと明るく、なんか、うん、 ね、北海道さらには日本を盛り上げるっていうなんかそういう生きがいがめちゃくちゃ感じますね。
そうですね、うん、はいはい、目標もっと高いところにあるような、ね、はい、印象が。
そうなんで普通のこの、ね、優勝を目指しますの監督とは一味違うなっていう感覚ですね、う
ん、優勝は目指しませんと言ってましたもんね。
そうね、目指しませんって言ってましたもんね、はい、さすが、うん、
9月ぐらいに勝ち星の関係で、はい、あ、狙えるかなってなってから目指すんだという話
ですね。そうですね、う
ん、決してそうです、ね、うん、あの何も負けても平気ですって意味じゃないということだけは間違えずにね、うん、ご理解いただきたいというふうに思いますけど、
はい、
はい、そうです。2つ目の公約、世界一のチームにする。
はい、
セリーグもパリーグもメジャーリーグも知ってる新庄さん、ね、実力以上のものをが発揮できるようなチームにしたりいうような意味合いかなというふうに思ってたりするんですよね、はい、
そうですね。でここに来てまたね、球場も新しくなって本当にあのね、うん、こう地盤が揃ってくるような感じなんでね、いやそれもあながちね、あの夢物語じゃないかななんて思いますね。
そうですよね、はい、
はい、
3番目が選手も一緒に天井から降りるっていうのがあります。まあこれ笑かしにかかってると思うんですけど、ね、うん、
はい、
何やら杉谷選手も腹くくってやりますからって言ってた
そうですよ。あ、そうです。まあ、彼はやるでしょうね、はい、どう考えても。うん、はい、
4つ目、試合中のインスタライブ実施なんてありますよ。
あ、やるんですね、
うん、これ公約に掲げてますよ。
公約に掲げてるんですね、やるんですね、
うん、やるんでしょうね。
記者会見でも言ってましたけどね、さすがですね。
さあどういう形になるのかな、はい、だから新庄さんが出役として出るのであればベンチからの配信になりますよね、はい、試合中
って、ね、そうですね、まあ、おそらくそうなるでしょうね。
うん、はい、さあどうなることやらって感じですよね、はい、丸5、はい、トライアウト再参加で代打俺
言ってましたね、だ言ってましたね、うん、それもね、
はい、
なんか結局トライアウト参加して、うん、でそのこの選手いいなって選ぶのも俺だからみたいな感じ で、
ね、そうですね、
自分で自分を選ぶみたいな感じですよね。
そうですね、うん、トライアウトっていうのは個人だと通算2回受験ができるそうで、
なんかそうみたいですね、あと1回できるって言ってますね。
そうなんですよ。で昨年トライしたんだけれどもオファーはね、うん、あの BC リーグから来たそうなんですけども、
あ、そうなんですね、うん、BC から来たんですね、
NPB だけに標準を定めてたのでお断りされたそうなんです。
あ、そうなんですね、は
い、
で
この BC リーグのオファーかけたチームの監督さんというのが橋上さんという方でいらっしゃって、
はい、BC の群馬ですか、うん、
BC はどこだっけな、
新潟かな、新潟か群馬か、
うん、信濃の方だ。
あ、じゃあ、長野の方ですかね。
ですかね。
もしか
したら。橋上、
はい、橋上さんは、
はい、
橋上さんは確か、あれでしたっけ、日本ハムでしたっけ、橋上さん。
橋上さんはね、現役時代はヤクルトだったんですけども。
ヤクルトは、はい、はい。
はい。高知ではね、いろんなところでコーチして、西武でも巨人でもしました。サムライでもしました。はい。
そうかそうか、
うん、あ、今調べました、橋上さんは、ね、新潟アルビレックス BC というチームの監督さんも、
あ、新潟なんですね、はい、新潟の昔日本ハムの清水明雄監督がいて、
はい、
でその時に結構あ、清水明雄監督だったかな、いや間違えたことちょっと言っちゃいけないですけども、
はい、いいんですけど、はい、まあ、とりあえずこの橋上さんが、うん、監督兼三塁コーチもするんですって、ゲーム中は。で、
なるほど、
新庄さんが去年、去年じゃない、今年だ、今年始球式に来てくれたんですって。
へ、
はい、で始球式して、橋上さんがベンチに帰ってくるまでずっとベンチで待っててくれて、オファーくれたのに、入団できないって、すいませんでしたって、しっかり詫びも入れてくれたっていう話でした。
さすがですね、はい、なんかそういう、この、まあ、上下関係っていうか、この人間性はやっぱりね、すごいですよね、新庄さんは。
そうなんですよね、うん、うん、そういった目上の人をしっかり尊敬できる、
はい、
はい、チャラチャラしては映るかもしれませんが、それだけじゃないんだというようなところですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、13の公約の6個目いきましょうね、
はい、
投手3人、野手4人のタレントを作りたいと言ってます。
うん、言ってましたね。
はい。
うん、
まあ、主力という意味合いもそうでしょうし、
うん、
スポーツ番組をはじめとした、それ出役、あるいはこう、そうですね、ファンサービスも込みで、そういった意味で、
ね。はい。なんか人気選手を作れば、うん、後から実力がついてくるような、なんかそんなことを言ってましたね。
そうですね。この投手3人、野手4人、に限らずですね、後ほど、日本ハムの戦力の分析なんかもしたいと思いますので、ぜひお付き合いくださいね。
あ、めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。
はい。7つ目でございます。開幕投手にルーキー指名もあり得ると。
はい。いうこと言ってましたね、うん。もしかしたらルーキーの立つっていう、天理のいいピッチャーが入りましたんで。
ね、
仕上がり次第では。まだまだ。はい。はい、
そういった可能性もあるといったことだと思うんです
ね。そうですね。
絶対するではないです。はい、最後にもがついてますからね。はい。可能性を示唆するといったんですよね。はい。あとは監督と外野守備コーチを兼ねると言ってらっしゃいますね。うん。はい、まあ、ご自分の一番得意だったのが外野守備だったこともある
し。そうですね。
ね。
はい。
9つ目がノーヒットで点を取るといったところです。うん。細かいちゃ、フォアボールとか送りバントとかもしっかりしてですね。
そうですね。
ね、隙のない攻撃を見せたいといったところ
でしょうね。そうですね。うんうん、もしかしたら最後、敬遠球を打ってしまって、点入れちゃうかもしれないですね。
そんなことはありましたね。うん。牧原博美でしたね。
牧原さんですね。はい。
はい。ユニフォームを変えるって言ってましたね。
ああ、はい、うん。なんか言ってましたね。
はい。うん、まあ、どんな形、とりあえず、この間の記者会見の、真っ赤、はい、シンクのスーツみたいな形にはならんとは思うんですが。
そうですね。まあ、襟がもしかしたらね、襟ができるかもしれないです
けど、ね。襟がビヨンとなるかもしれませんね。
はい。
まあ、規定内で、ね、はい、という形でしょうね。
はい。
11番目、メンタルの強さを引き出すとなってます、
ね、はい。うん。なんかそれ結構おっしゃってましたね。会見の時も。
はい。はい、うん。なかなかこの辺は、難しい、ミッションにはなりそうですけれども、
うんね、でも自信があるようなことをおっしゃってましたね。
そうですか。お、
うん、
楽しみですね。はい、12個目が人の悪口は言わないと。
はい、うん、素晴らしい、
ね。例えば敗戦したとしてですよ、先輩はこいつだみたいなことは言わないということですよね。
はい、
うん、重要ですよね、うん、
めちゃくちゃ大事ですね、
うん、モチベーターとしての役割も監督はしないといけない部分もありますんでね、
う
ん、
そうですね、う
ん、はい。最後13番目、自分の考えを本にして渡すとしてあります。
うん、
はい、野村克也さんの教え子だった新庄さん。野村さんも山ほど本出しました。
はい。
読まれたことあります？野村さんの本について。
いや、僕、野村さんの本はないんですよ。
ああ、
そう
ですか。
山監督の本はもう結構何冊か読んでるんですけども。
へえ、そうですか。
他の考えはですね、実はまだないんですよ。
野村さんの本は僕は4、5冊読んだことあるんですけど。
おー、さすがですね。はい、
容疑な話ばっかし載ってます、ね。
へえ。
まあ、それぐらい重要だってことなんでしょうね。
はい、はい、そういうことですね。
まあ、新庄さんが自分の言葉でどう紡ぐかはわかりませんが、ですよ。
うん。
うん。信念を後世に残したいと。で、うん、新庄の DNA を選手に残したいというようなこともあるんでしょうね。うんうん、
すごい、ね、ちょっとそれは僕、意外だと思いましたけども、うん、あ、でもすごいなと思いましたね。新庄さんからのイメージとしては、なんかこう、ね、本を書く、執筆するような感じでは思わなかったんですけども、あ、でも すごいなと思いました、正直。
そうですよね。うん、写真集とか、はい、出しそうなんですけどね。
そうですね。どっちかって言ったらそっち系ですね。
はい、でも、自分の考えを本にしてっていうことは、おそらくこう、あとですよ、自分の野球観ですとか、なんかをチームに浸透させるっていう意味もあるんでしょうね。
はい、そうですね。
うん。うん、で、はい、その考えをもとに勝利に向かって戦っていくんだっていうことであるならば、ね、多くを言わな、口で言わなくても、お前らは分かるよな、感じるよなっていうふうにな、流れにしたいのかな、なんて。
そうですね。まあ、伝える手段の一つで、うん、まあ、浸透させたいんでしょうね。
ですね。
まず
は。うん。はい。そういった姿勢もやっぱノムさんの、タイガース時代のああいったのもあったかもしれませんね。うん、
はい、
うん、はい、といった13か条なんですよ。
はい、はい、いやいやいや、ありがとうございます。はい、僕もね、これですごくなんか、うん、はい、学ばせていただきました。
あ、本当ですか。はい。で、この音声を配信するときには、はい、僕今読んでるノートがあるんですけども、はい、ノートというアプリに台本書いてまして、はいはい、この13箇条も載っけてありますのでね、また再度確認していただいても結構ですので、
はい、いや、ザボさんすごいですね。ちゃんとノートも作ってしっかり台本も書いて、ね、やってらっしゃるっていうのは
慌てて作りました。間に合うかどうか分かんなくて、
はい、いや、でもそれでも素晴らしいですね。
はい、まあ誤字脱字等々はしょっちゅうあるんですけども、まあ、はい、気にせずやっていきたいと思いますが、
はい、
これに加えてですよ、言い遅れましたが、はい、ゼネラルマネージャーは前侍ジャパン監督の稲葉さんが就任されました
。そうですね。
ね、
はい。
新庄さんは、
いや、これも立ち、
うん。新庄さんは、あっちゃんあっちゃんっておっしゃってられますけど。
そうですね、うん。はい。
で、この稲葉さんですよ、ヤクルトに現役時代所属してて、で、メジャー移籍を希望したんだけど、交渉がうまくいかなくて、はい、日本ハムの移籍になりました。はい、
ね、そうですね。
ね、新庄さんも阪神出身でメジャー移籍した後、帰国後ね、はい、日本ハムに復帰したということですよ。
そうなんですよ。
いずれもメジャーも知り、パリーグも知り、セリーグも知るお二人が。
そうですね。
ね、頭が変わるといった話になって。
はい、でちょうどその日本ハムに、まあ二人とも新庄も日本ハムに来た初年度、はい、確か相当いい成績を残しましたし、
うん、
はい、稲葉 GM に関しては日本ハムに来た方がもう首位打者1回取ったかな、うん、あのタイトルも取りましてすごい活躍でしたね。
そうですよね、
はい、
うん、はい、ヤクルト時代は、まあ、3番とか打ってましたけど稲葉さんね、で
も、はいはい、
メインの看板打者の印象は正直なかったんですよ。
そうですね、
いい選手はおるなといった印象はあったんですけども、ね、
はい、
ヤクルトといえば稲葉っていう印象はなかったんですけど、
はい、うん、そうですね、
ハム移籍後はハムといえば稲葉って言っても過言じゃないぐらい看板を背負える選手にな
って、そうですね、めっちゃ人気になりましたね、稲葉、うん、
あります、はい、
はい、
はいはい、そんな中でですよ、はい、セもパもメジャーもーもといった形でね、あの各球団を渡ったお二人ですけれども、
はい、
昨今 FA に関しては日本ハムは さほど積極的ではないような印象がありますけども、
ね、はい、うん、むしろ出る方、出す方ですね、
出す方な印象がありますよね、はい。今シーズンのストーブリーグっていうのはどんな感じですかね、なんか噂とかあったりします？
いやー、うん、今シーズンはですね、うん、日本ハムに関しては、うん、正直何もないと思いますね、
うんうん、
この、まあ、もともとね、例えば宮西だとか、
はい、
あと、まあ、そういったピッチャーは、ね、FA 取ってますけども、ただ宮西も今年は、ね、あんまり50試合登板しましたけど、はい、でも強いてそこまで活躍もしてなかったので、
はい、
目星で打者に関しては全然いない。あ、まあ、ただね、
うん、
太田大志がどうなるかな。
あ、太田大志は、はい、FA 権を獲得したんですよね、今年ね。
そうですね。
ね。
で、今年、太田大志は、はい、結構、こう、二軍で甘んじてる機会も多かったので、
あ、はい。
なんか、この、切り替えの時にもしかしたら、
うん、
太田大志、ね、他のチームでやった方が、いいかもなって本人も思うかもしれないですね。
そうですか、
うん、はい、
なるほど、そうですね、うん、僕巨人ファンなんですよ。で、
はい、いや、分かってます
で、日本ハムさんとの間では多くのトレードがなされたんですよ。
そうですね、
それをちょっとね、紐解いてみたんですよ。
はい、
2006年ですよ、岡島秀樹と実松、はい、こんな交換トレードしました。
あ、岡島秀樹と実松ありましたね。
ね、うん、で、実松も巨人で、はい、巨人にも来ましたけど、またハムにもとでコーチもして、で、現在は巨人のコーチをしているという形になってます。
はい。はい。はい、
岡島は、
うん、そうですね、こっち来て、で、はい、メジャー行ったんでしたっけ。
そうですよね。メジャー行って、で、ね、で、帰国はホークスか。
はい。
に、
いや、息の長い選手になりましたね。
なりましたね、
あっち見てほいとほなんですけど。
そうですね。はい、
はい、
はい、でね、今も多分アメリカにお住まいなのかな、どうなのかな、巨人の、 なんだろうな、ゲスト的な外国人スカウトをやってくれてます。
あ、はいはい、あー、なるほどなるほど。一応そういう役職ついてやってるんですね。
役職ついてます、はい。
あー、はい、
で同年2006年は FA で小笠原道博さん、はい、ハムから出て巨人所属ですね。
はい、
うん、僕は注釈としてヒゲなしと書いてありますね。
そうですね、ヒゲを剃ったんですね。その時ね、
そうなんですよね、はい、トレードマークだったん
です。ね、結構 FA をして、はい、僕の印象は、まあ、僕も実は90年代は巨人ファンだったんですよ、1990年代は。
はい、
はい、でちょうど斉藤牧原桑田のところあたりから、
はい、
まあ、まだ原辰徳、はい、4番バッターの時からですね、で落合が来て清原来てで松井がっていうところで、まあ、ちょうど2000年ぐらいから日本ハムになったので、うん、そこからもうあんまりだったんですけども、FA で入ってくる選手って、ちょっとあんまり打たないなという印象があったんです。
そうですか、うん、
はい、この
巨人、
例えば、うん、そう巨人に入って
入ってって
ことね、はい、FA でこう鳴り物に、ね、入ってきて、うん、例えば広沢とか入ってきましたね。
はい、そうでしたね。
はい、うん、まあ、江藤は結構活躍したか、江藤は活躍したか、
はい、
まあ、ただ小笠原に関しては巨人でも結構打ちましたね。
打ちました、小柄になんて言っていただいて、
はい、
ラミレスを取ったんですよ。
ラミレス取れましたね。ラミレスもいたし、ね、いや、ペタジーニとかもね、あの時も、なんか、ね、いましたしね。
はい、
なんか、本当に、まあ、はい、超重量だし、でも、そうですね、小笠原取った時は、そうですね、もう松井が行った後ですよね、
そうなんです、完全に、はい。
はい。完全に松井が行った後で、うん、でそうですね、小笠原ラミレスの時か。
うん、
はい、で坂本がいて、
はい、小笠原ラミレスが行ったことによって安倍晋之助も、はい、中軸に座れるような活躍ができるようになりまして、
そうかそうか、
で安倍が育ったおかげで今度は坂本や長野を育てる余裕ができたんですよね、は
い、そうですね、
そういった意味では小笠原の貢献っていうのは大変大きなものでした。
はい、いや、はい、そうですね、
うん、
そうなんですよ。
そう、昨日のね、たくさんとの番組では、巨人に来たら成績を落とすですとか、
はい、
ね、FA、できた選手はいまいち活躍しないっていうのはおっしゃられてたんですけど、はい、大体 FA 取得っていうのは年数が経って取得するじゃないですか、そこまでの、うん、バイオリズムでいうと上に上って上昇中が、FA 取得直前ぐらいがそうで、はい、で取得したぐらいがトップに来てて、はい、そこは緩やかに下降していくと思うんですよ。
まあ確かにそうですね、
うんうん、なので、今シーズンも丸は成績を落としてしまいましたけれども、
はい、
必ずしも、はい、まあ、うん、巨人というのはよその球団に比べてもプレッシャーが多い球団ではあるかもしれませんが、一概に
そうですね、
うん、全ての選手が成績を落とすとは、うん、とは思うんですけどね、
うん、まあ、そうですね、
総じてそう打つかもしれませんけどね、
うん、
うん、
そうですね、
はい、はい、
はい、
いいぞ、
いや、その FA のところで、
はい、
結局昨日もたくさんと話したんですけども、広島とか日本ハムってこう出す側の、
はい、
どちらかといえば球団じゃないですか、
はいはい、
で結局じゃあなぜ出すか、なぜ出さないといけないかって言ったら、やっぱりそこまでお金が払えないんですよね。
あーはーはーはー、
うん、はい、まあ、なのでやっぱり、まあ、それっていうのは選手も、ね、生活かかってやってるところなので、
うん、
まあ、そうやってここまで育つまで育ってて、
うん、
で、もうここからは、まあ、正直ちょっとお金が払えないからやっぱり払えるところに行くっていうのは、うん、選手からしてみたら、まあ、それは、まあ、しかるべきなのかなっていうところで、こう出す球団とちゃんと拾ってくれる球団が、うん、まあ、いるっていうので、まあ、それはそれでやっぱり需要と供給でいいのかなと僕も思ってますね。
うん、よく言われるんですよ、巨人ファンなんか長いことやってますとね、アンチの方からね、はい、分乗りやがってみたいなこと言われるんですけど、
そうですね、うん、そうですね、
はい、でもやっぱエンターテインメントでもありますしね、あるいはこう夢のある職業 なわけですよ、プロ野球選手っていうのは、
ね、そうですね、
ビッグビジネスになると思いますしね、うん、はい、こう夢を崩さないためにもですね、悪役として巨人は今後あるべきかなとは思ったりするんですけどね、は
い、
うん、
いや、それ絶対必要なんですよね、うん、そうやって、ね、まあ、周りの、ね、他の柔軟球団のファンからね、うん、やっぱり金持ちって、うん、どこの世にもちょっと恨まれるじゃないですか
絶
対、うん、はい、別に野球球団じゃなかったとしても、うん、はい、お金を持ってる、ね、
今ふわっと村上ファンドが思い浮かびましたね
、はい、うん、でもやっぱりでもそれは、ね、ね、アンチも全部含めての、
はい、
まあ、ファンっていう感じだと思いますんで、僕は。
ああ、そうですか。
はい。一応、僕ももともと巨人ファンなんで、ね、全然アンチではないんですよ。
あ、
今でも仲良くね、うん、させてもらって、中田翔も拾っていただいて、はい、本当にありがたいと思ってますし。
はい。はい、ね、という、仲良くの話で、今、巨人と日本ハムその間の移籍の話がまだ途中でして、その続きを言ってみましょうか。
そうですね、はい、
はい、2008年には新岡&林、
いやー、これね、うん、はい、ありがとうございます。
ハムからはマイケル中村と工藤、これトレードでした。
はい、うん、はい、
はい、
ですね。
新岡はスキャンダルがあった翌年でしたね。
そうですね、まあ、うん、言ってしまえば巨人からちょっとこう出されたような感覚でしたね、あの時は。
印象としてはそうですね。でちょうどこの年のスキャンダルもあったんですけども、はい、坂本勇人が、そうなんですよ、はい、出てきた年でもあって、はい、うん、
そうですね。
現在新岡さんは、3軍監督やって今は2軍監督代行ということで。
あ、そうなんですね。
フェニックスリーグで指揮を取ってらっしゃいます。
なるほど、はい、いや、新岡は良かったです、
うん、
日本ハム来て。
あ、そうですか。あ、よかった。
はい、
うんうん、
代打の神様でしたね。
役割としては代打っていうイメージでしたよね。
そうですね、うん、いやでも本当にその代打に入る時の姿勢とか、うん、そういうのも本当に梨田監督も絶賛していましたし、
うん、
はい、栗山監督も前半は本当に新岡様様っていう感じでしたね。
あ、そうなんだ。あ、
はい、
一緒にハムに行った林っていうピッチャーもサウスポーピッチャーでして、
はい、いや、よかったですよ。
後にはベイスターズに移籍してベイスターズで引退したと記憶してるんですけど、この人も FA 権活躍、はい、獲得できるぐらい一軍で貢献した選手になりました。
そうそうそう、中継ぎとかで、ね、うん、相当投げてましたね。
はい、マイケル中村選手も日本ハムでは、セットアッパーやクローザーをしてた選手でしたね。そうですね、うん、
はい、
それから工藤選手っていうのも結構、はい、クビになっても中日が落合監督の時拾ってしばらく晩年まで、うん、やった記憶か、
なんだかんだで、はい、うん、長かったですよね。
ね、そんな感じはします。